東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラジオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。いやー、なんか今収録前にいろいろと機材トラブルとかがあって、局長がああだこうだってやってたんだけど、やっぱそれをね、焦らないで一つ一つこれがどうだこれがどうだって問題解決するっていうのはね、どんな仕事でも結構大事なことなんだなと思って、ちょっと感心しながら、まあ聞いての通りちゃんと、復活したのでね、よかったなと思います。イエーイ。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、サナダアットマークレディオ 365.net、 sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、ごリクエストなどをぜひお待ちしております。それではサナダユカのマイフォーカスレディオ第130回目放送、神様は見ているよ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。では真田が選んだ物語を皆さんにお伝えするコーナーです。さあ今日はですね、ご紹介する前に作者とかはちょっと言わないでおきます。はい、今日は道なき道という作品を紹介します。道なき道。森の中に続く小道があった。その道は地図には載っておらず、誰も通ったことがなかった。ある日、冒険心旺盛な少年がその道を見つけた。彼は迷いながらも進むことを決め、森の奥へと歩き始めた。すると美しい花畑と不思議な生き物たちに出会った。少年は道なき道を通じて新たな世界を発見し、友情を育んだ。そして彼は人々にその道を語り継ぎ、勇気を持って未知の世界へ踏み出すことの大切さを伝えるのでした。はい、ということで、道なき道、こちらを紹介させていただきましたが、これはなんとですね、作ったの AI さんなんですね。最近さ、チャット GPT でしたっけ、あるじゃないですか。で、私がいつも選んでる作品って、この著作権がないものとか、もう著作権が切れたものっていうのを、だいたい1分前後、朗読できるっていうものを、ネットでこう探したりとかしてお話を提供してるんですけど、なかなかもうね、提供たくさんしてるから、いつも青空文庫って皆さんご存知だと思うんですけど、そちらから一応作品とかをね、抜粋したり、長い文章とかであってもその一部を抜粋したりってさせていただいたんですけど、この度ですね、これもしかして AI でも作れるのかなと思って、でチャット GPT の AI さんにですね、1分弱ぐらいの、40秒ぐらいの朗読できる著作権がないオリジナルのやつを作ってって言ったら、すぐね、数秒でなんか、はい、わかりましたって言ってね、いくつか紹介してくれたんだけどね、これ3つ目ぐらいで、これならいいかなって。他のやつはね、なんか紹介してもらったんだけど、なんか文章が全然歩いてなかったりとかなのに、なんか行きましたとか、なんかそういう変な文章になってたりとかしたんで、なんかちょっと辻褄が合わないなっていう ものだったんでやめたんですけど、で私はこれをね、なんかその物語としては本当に森の中にでただ歩いてる少年が、その冒険心旺盛な好奇心旺盛な少年がいて、なんか道を歩いてたんだよっていう作品なんだけど、これ結構ね、あの人生にも置き換えられることで、あの知らない道だからといって怖がらずに、あの一歩踏み出してね、いろいろ歩いてみて、いろんな人と出会ったりいろんな経験をするっていうことは、あの、まあ、素晴らしいことだよっていうのを、まあ、その自分の後世子供だったりとか、あの人にね伝えていって、そしあの伝えていくことと、それで勇気を持ってね、知らないこととか新しいことにも挑戦しなさいよっていうことを、あの大切なことを伝えた少年っていう話だと私は認識して、あ、これはなんかあの人生においてもそのこういい話だ なんだなって、人生においてもなんか自分のことのようにというか、まあ、皆さんにもそうですけど、あのちょっと心にくるようななんか小説というか短編の、うん、朗読できる小説なのかな、お話じゃないかなと思いました。まあ、あのこれがまた続くのかは分かりませんが、なんかあのちょっとズルしてるわけじゃないんですよ、楽してるわけじゃないんですけど、こういうなんかこう AI が作った物語っていうのを紹介していくのもちょっと今楽しいななんて思っちゃいました。はい、ということで以上花声文庫のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2065年、ネオ東京はとても治安の悪い都市へと変化し、清き者が虐げられ、悪しき者がはびこる世界となっていた。人類は人間以外にも完全な自律式人工知能をロボット化したベータロイドと、人間を極限までドロイド化したデルタロイド、その三種族が世界を支配した。外見上はほぼ人間と変わらぬ姿形をして。
なあソスケ、お前も今週末土曜のクルージング来いよ。
じゃあスケジュール確認してまた連絡します。
何が確認しますだよ、どうせ暇してんだろ。
いてて、
オッケー、Here we go! Let's party time!
乾杯！
乾杯！
ん？なんだ？海上保安庁かなんかか？
旗に何か書いてありますね。
赤い文字で L？ なんだそれ？
L？ って、それ海賊です！
まだ生きたいのか。
私はまだ死ねない。
そういや数日前に起きた学生の船舶事件の件どうなった？
どうしてその事件を？
お前が悪いんだ正幸、お前が。
謎の老人ビクターとの契約を交わした少女マリア、そして真夏の東京湾を舞台に学生たちの思いが交錯する連続ラジオドラマ小説、デビルマリアの涙第1話、カルネアです。2023年2月12日公開。その友情は一枚の板によって試される。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。今日のテーマは悪事にフォーカスしたいと思います。皆さん悪事働いたことありますか？今までに、まあ、言えない人もいるかもしれないんですけど、今までに、人生の中で自分が、あ、これ後悔したなとか、これなんかやっちゃったなみたいな後悔、あ、じゃあ悪事ってなんかありますか？なぜあります？私最近ね思い出したんですけど、 なんかこれ悪事だから、これなんか公共の電波に乗せていっていいのか分かんないんですけど、あの昔ね、私がまだ小学校に上がる前ですか、近くにスーパーがあったんですね。で、母親と一緒にお買い物にね出てたんですけど、あのなんかその頃、今でもあるのかな、あの4つ入りの風船ガムって、あのいろんな味のオレンジとかグレープとかいちごとかある、あの4つ入ってる風船ガム の、 あの10円だかぐらいのやつを、なんかどうしても母親がその頃、私が歯の歯医者さんに行って、こう歯の詰め物っていうんですかね、昔ってキャラメルとかガムとか食べるとすぐ外れちゃった覚えがあるんですけど、なのでこの昭和のね、歯の詰め物銀歯ですよをした後って、あんまりそういうキャラメルとかその歯にくっつくガムとか食べちゃダメって言われてたんですね。でも子供としてはやっぱり食べたいものナンバーワンじゃないですか、ガムとかキャラメルって。で、なんか買ってって買ってくれなかったんで、多分私ポケットに入れたんですよ、その今でも覚えてるオレンジの4つ入りの風船ガムをポケットに入れて、でそのまんま、スーパーを出てきたっていうね。でダメでしょ。で、なんかその時は、あの外出てすぐ食べちゃったんです。食べちゃった。でも家に帰って、母親とかってそういうのすごいわかるんですね。なんかいつもと多分違ったと思うんですよ、私が。なんかどうしたのみたいなこと、すごい、あの自分はそんな違ってるとは思わないけど、母親からどうしたの、なんかあったのってその日はすごく言われた覚えがあって、なんか向こうからすると多分私が何をしててもなんかこう笑わないとかだし、なんか不安な顔してるなみたいな、
まあ親は異常
に見る、そう、それでなんかそう心配になるじゃないですか、なんかいじめられてんのかなとか、そういうので、母親が、でも自分もなんていうの、その罪の意識に、10円の顔だけど罪の意識に苛まれて、もうお母さんに泣きながらそれ報告したんですよ。でゴミも捨てられなくって、あの空箱持ってたんですね。で、あの私なんかお店から物盗んでなんか食べちゃった。でなんかもう本当に私は警察に行かなきゃいけないのか、あの労務署、あの刑務所に入らなきゃいけないのかって言って、すごいワンワン泣いた覚えがあるんですけど、まあ取っちゃったものは取っちゃったじゃないですか。だからあの母親と一緒にスーパーに行って、まあ、謝ったっていういやなんかやっぱりね、悪事を働いて、だから平気で入れる人なんだろうな、私、まあ、小さな子供だったから、そういうのまだねピュアだったから罪の意識があって、そうやってもう本当にどうしよう、やっちゃいけないことやってしまったっていう気持ちで過ごしてたから、そういう周りに見抜かれたかもしれないけど、やっぱ大人になるとなんかそれをやっちゃいけないことだけど正当化をして、これはいいんだ、自分はいいんだって思いがちな気がするんですよ。大人になるにつれていけないことをやってる自覚はあるけど、でもこうだったからしょうがないよねっていう自分をこう正当化することっていうのって、まあ、人をならず自分も小さなことでもね、そのもう盗んだりとかそういうなんていうのかな、捕まるような犯罪はしないけど、何かこう悪いことするときとか、いけないなって思うこととかでも、でも自分を正当化することっていうのってなんかあるなって思ってですね、
ない、
局長ない、なので、まあなんかやっぱりその悪いことをすると、いつかね、それがね、報いが返ってくると思うんですね、私。
お天道さん
ね、そうだから、まあ、今日はその神様が見てるよっていうことでね、もし皆さんの中にもね、そういう悪いことと分かっていても 悪いことをしている人がいるかもしれませんが、皆さんもね、それをしててもいいんですけど、絶対に神様が見てますのでね、
はい、
それ相応の報いは受けることになると思いますので気をつけましょう。以上、ゆかつフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。真田ゆかのマイフォーカスレイディオ、エンディングの時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。花声文庫では今日は AI さんが作った道なき道というねお話を紹介させていただきました。ゆかずフォーカスのコーナーでは、悪いことをしていると何かね報いがありますよと、神様は見ているんですよというねお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。本当になんかどうしたってなんか悪いことしてて、でもそれで例えば幸せになったりいい思いしてる人がいると思うと、なんかちょっとうまいなと思う反面、なんかこんなに私何にも悪いことしなくて、いいこともしてないしけど悪いこともしてないのに、なんでこんなに辛いんだ苦しいんだって思うこともね結構あったりとかするので、ちょっと不公平だな、神様罰をどうかお願いしますと言いたいところですね、はい、ということで番組では皆様からコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初に紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それでは真田ゆかのマイフォーカスレディオ第130回目放送、これにて終了です。今日の題名はですね、神様は見ているよということなんでね、私も悪いことはせずにいいことをしたらいいことが返ってくるかなという真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。